みんなのダイエット。この番組は桜に心躍らせ、薄着に心震わせている皆様のお悩みを解決したいダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と
半助と
鉄尾一郎です。
よろしくお願いします。
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 桜どうですか？僕今日あっていうちょっと仕事お世話になってるところのすぐそばの桜がもう咲いてたわって今日びっくりした感じだったんですが、お二人のところは咲いてます？哲夫さんところのが咲いてそうなのかな。
はい、今日ちょうど満開です。
満開？
はい。
あ、やっぱ早いんだ。
福岡としてもちょっと早い方みたいですけど、
うんうん、
ちょうど先週から二分咲きぐらいになって、今日が満開というか九分咲きぐらいな感じ。
へえ、やっぱり早いね。永井さんとかは咲いてなかったりするんじゃないですか？そんなことないの？
さすがにそれは侮りすぎですよ。もう散り始めてるところもありますよ。
え？そんな、あれ、はい、俺がちゃんと見てないの？え？
まあ、ただ満開でお花見に適したみたいな感じではないにしても、うん、もう雨とか風で一度満開になった木は散り始めてる木も割と見かけるぐらい。
あ、じゃあ、この間の雨風強かった日とかは、桜やばかった感じだったんですか？
もう結構ね、桜ってよく満開になるまでは散らないっていうようなことを言われますけど、う
ん、はいはいはい、
結構そうですね、雨風、割と強い日が続いてますけれども、
うん、
もう散り始めてる木もいくつかある感じです。
そうですか。なんか、僕のところは、咲いてない木がまだパラパラ見れる感じなので、ただ、結構しっかり、ああ、咲いてるってわかるぐらいの木が何本かあったりするっていうぐらいかな。だからもうちょっと、今週末とかぐらいが見頃っていうぐらいな感じなんですが。いずれにしても4月入る前には終わっちゃうのかなっていう感じですよね。ちょっと早めなのかもしれませんが。
はい。
はい。という。まあ、薄着に心を震わせるっていうのが、ちょっとね、
そうです。もうね、皆さん多分お召し物もだんだんだんだん薄くなってきておられると思いますので。
うんうんうん、ちょっと、ドキドキしてしまいますが、大丈夫かしらっていうのは、まあ、後半でお話しするとして、まずはメールをいただいておりますので、メールのご紹介から始めていきます。
はい、
はい、ナツさんからいただきました。ありがとうございます。いつも楽しく拝聴させていただいております。素朴な疑問がありメールさせていただきました。もともと食べることが大好きで、消費量も多く、日々のジムが良いで何とか相殺させてきました。しかし緊急事態宣言でジム営業時間が短縮され、就業後に通うことは叶わないまま3ヶ月目となってしまいました。消費カロリーが明らかに減っているにもかかわらず、胃はなかなか順応してくれません。そこで、今まで手を出したことのなかったカロリーゼロ商品を試してみているのですが、どれも胃は膨れるのですが満足感がほぼなく、胃のキャパシティが増えているだけなのではと存在意義を疑ってしまっています。人より食べる私の胃腸に問題があるかもしれませんが、カロリーゼロ商品の効果的な利用方法があれば教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。ということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ということで、ゼロカロリーどんなの召し上がってるんですかね。結構今ゼロの商品っていろいろデザートから おかずっぽいやつから麺類から結構いろいろありますもんね。どんなの、まあでもいろいろ試されてるのかな。胃が膨れるんだけど満足感がない。そうです、胃のキャパシ、胃が大きくさせるだけじゃないかっていうことだと思うんですが、ここら辺はどうなんでしょうか。
まあ、ご質問が、ゼロキロカロリー商品の効果的な利用方法っていうお話なので、
うん、
まあ、少しそこに絞って、今回お話をしたいと思っているんですが、うん、まあ、一番、夏さんがどのくらいお召し上がりなのかっていうのが、ちょっと今の時点では、なかなか見えてこないので、もうあくまでもまあ一般的なお話として捉えていただいて、参考にしていただけるとありがたいわけなんですが、
うん、はい。
ですね、よく誤解をされるのが、
うん、
ゼロキロカロリー食品を食事の代替品として使うという認識を持っている方、うん
うん、はい、
非常に多いんですけれども、はい、結論から言うと、
うん、
代替品になり得ないケースが非常に多いはずなんですね。
うん、それに差し替えたところでっていう感じは確かにあります。100% の差し替えが難しいですよね。
ゼロキロカロリー食品に手を伸ばす方というのは基本的に、
うん、
お食事が大好きな方のはずなんですよね。
うん、
なのでそこにカロリーがゼロのものを入れたところで、
うん、
ある程度胃の中に食べ物を入れるっていう行為があることで、
うん、
多少のまあ満腹感というのは得られるにしても、
うん、
実は満腹感よりも処理しなくてはいけないのが、
うん、
食事満足度なんですよね。
そこはイコールじゃないっていうことですか。
そうです。食事満足度っていうのは、お食事をしたことによって、
うん、
満腹感ではなくて、うん、食事をしたっていう達成感みたいなものを得られることを指しますから、
うんうん、
お腹が膨れても、なんかこう、食事として物足りなかったなって感じることもあるじゃないですか。
うんうんうん、
そこを埋めることができないっていうのが、
うん、
まあ、お食事の代わりになかなかなり得ないっていうところなんですよね。
なるほど。
だからそれだけでお食事を済ませてしまおうと思うと、
うん、
どうしてもストレスが強くなってしまったり、
うん、
なかなか続きづらかったりっていうことはやっぱりあるお話なんですよね、
うんうん、
なのでゼロキロカロリー食品を正しく使うには、
うん、
メインの食事をする30分前に一度それを食べることですよね、
うん、あー、はいはいはい、
まあ、アペタイザーまたはアペリティブ、いわゆる前菜として先に食べておく、
うんうんうんうん、
ある程度の満腹感が得られることに加えて、
うん、
胃に物が入ったり咀嚼を始めて20分ということで満腹中枢が働き始めてくれるので、
うん、
その後に食べるお食事の量をある程度抑えることができるようになるということなんですよね、
うんうんうん、
だから食事の代わりというよりも、
うん、
事前にある程度お腹を満たしておくための素材として考えると正しく使えるケースが非常に多いですよね。
うん、
あと同じく食欲を少しコントロールする方法として、
うん、
たくさん召し上がる方の傾向、
うん、
あるあるとして、はい、よく噛まないっていうのが、
うんうんうん、
噛んで満腹感を得る前にガバガバッと取り込むっていうことが非常に多いので、
はい、
まあ、食事満足度っていうものを上げる一つの行為でもあるんですけども、噛むっていう動作がちゃんと入っていると、
うん、
食事満足度も上がっていくんですね。
お
ー、なので、
うん、
咀嚼っていうものも まあ、メインのお食事をされるときに、意識していただくと、
うん、
ゼロキロカロリー食品と組み合わせると、かなり食事のコントロールっていうのはしやすくなるっていうことなんですよね。
うん
うん、あとは、まあ、胃袋って大きくなる、ちっちゃくなるって一般的に言うじゃないですか。
うん。
あれも錯覚なので。
え、そうなんですか？
はい。胃袋って基本的にそんなに大きくなったりちっちゃくなったりするものではないので。
なんか、こう、この、キャパシティをって増えるだけなのではっていうふうに書いていただいてますけど、僕もこれは思うことがあって、こうやらかしちゃったのが立て続いたりすると、その後普通の食事の時に食べる量が多くなるような気がするんですよね。だから胃が大きくなってんのかなって思ってたりするんですが、違うんですか？
胃はね、大きくならないんですが、
はい。
脳がおかしくなります。
ああ、そういうこと。
では頭の方でキャパシティを増やしてる感じなんですね。
ははは。
そうすると多少入るスペースっていうのが生まれるっていうことなんですね。無理やり詰め込めるっていう。
お前はもっと食えるぞって脳が言う感じなんですか？
っていうよりももっと栄養が入れられるんだったらもっともっと取っておきたいっていう感じですよね。脳からすると。
ははははは。
取れる時に取っておきたい。
うんうん、
なので今詰められるだけ詰めてしまおうっていう感じに常になっていくので、あれ今回は前回より詰めないのっていう意識に変わっていくんですよ、
うんうんうん、
なのでまあ胃が大きくなる小さくなるっていうことをよく置き換えて表現はされますが、うん、実際は錯覚だったりすることが多いので、
うん、
そこの部分をリセットするためにもやっぱり咀嚼っていう作業がすごく大切になるんですね。
うんうん、
なのでたくさん召し上がる方ほどしっかり噛んでいただけるとそれだけで食事の量っていうのは減りますから、うん、ちょっと噛むっていうことも見直していただけると、うん、食事でのコントロールというのはしやすくなるかなと思いますので、
なるほど、
ちょっとぜひご参考にしていただいて。
そうですね、この咀嚼をな、なんかあこういう話題が出た時で気をつけてするんだけど、ああしてなかったわと思ってするんですけど、すぐ忘れちゃうこの咀嚼は
特にね、外でお食事する機会があるとなかなか噛んでっていうのもね、うん、できなくなることが多いですけれども、うん、特に外のお食事っていうのは基本カロリーが大きくなるっていうこと前提だと思うので、
うん、
そこはやっぱりちゃんと咀嚼をしてあげられると量も適正に抑えられた上で、うん、満腹感と食事満足度が上がったお食事になり、
うん、
自然とカロリーのコントロールがしやすくなるっていうところで、
うん
うん、あとは食べるもので言うと、まあ、ゼロキロカロリーもさることながら今糖質オフっていうのがすごくね全体的に表示が増えてきてますからね。
あ、そうですね、はいはいはい、
まあ、だから肥満っていうことで考えると、
うん、
実は糖質オフっていうことを考えた方が痩せる太るにおいては実は重要だったりするんですよね。
おー、なるほど。
だからまあカロリーは一つの目安ではあるんですけれども、うん、食べ過ぎるなと思われる方は、
うん、
まあゼロキロカロリー食品を前菜として使い、
うん、
噛むっていうことで、
うん、
かなり予防効果が高いので、
うんうん、
ぜひお試しいただきたいところですね。
そうですね。なんか、ちょっと話戻りますけど、これを 100% 差し替えて、これに置き換えて、この1回の食事をこれだけにしようみたいに、やっぱりそういう使い方っていう発想になっちゃってるところはありますからね。
売り出し方もね、そういう形で売ってますからね。
うんうんうん、
イメージとして。
うん、だからこの少し早いタイミング、早い時間に先に入れておくって、まあ、お腹を埋めてしまって、そこから本来の食事の量を減らすっていう方向で使うって考えるとすごくうまく機能しそうな気がしました。
そうですね。満腹感スイッチを入れるトリガーっていう。
うんうんうん。そうですよね。
認識を持っていただけると正しく効果的に使えるのかなと、
うん。うん。で、それが30分っていうその前倒しの時間と相まってすごく効果がありそうって 伺って
ちょうど本当に効果的に働くと思いますので、
うんうん、
なのでお食事をその時一回で食べる量でコントロールしようとすると難しいので、その前段階にいかに軽いものを入れて満腹を早く感じられるようにするっていうところが、
うん、
食事でダイエットしようとするポイントになりますしね、う
ん、はい、ちょっと僕も試してみたいと思いますが、夏さんもぜひ、試していただいたら、ご感想などもまたお知らせいただけると嬉しいので、ぜひお送りください。よろしくお願いします。もう一方、まーさんからもいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お元気にされてますか。まーです。先日名古屋ウィーメンズマラソンを走ってきました。
あ、お疲れ様でした。
ここに良いご報告をするんだと気合を入れてましたが、ものすごい強風で密かな目標には及びませんでした。ただ周りが目標の5分から10分落ちの中、4分ちょっと自己ベストを更新できたので、とりあえずは合格かなと思っています。
さすがですね、風に乗ってますね。
今回半分くらい向かい風の強風のレースでした。立ち向かうには腹筋をもっと鍛える方が良い気がするのですが、ムーバレックスを始めて約1年、週3回プランクも週3回60秒しているんですが、さらに腹筋を鍛えるにはどうすればよいでしょうか。ライダウンペダリングも週3してます。そしてムーバレックスは3のふくらはぎのところをお年玉に変更してます。マラソンにふくらはぎはあまり必要ないらしいので、またアドバイスよろしくお願いします、ということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごいですね。他の方たちが、まあ、向かい風でとかそういうことで目標から5分10分落ちてる中で逆に上げてくるっていうのも素晴らしいと思います。すごいな、やっぱり
まさに軽いので多分風に乗ったんじゃないかっていう。
ああ、そういうことですか。
さあ、でもレースの半分ぐらい向かい風っていう
向かい風大変そうだよね、走るの
ね。飛ばされちゃいそうですよね、まあさん、うん、でもね、そんな中自己ベストを更新されているのに、
うん、すごい、
さらに高い目標を持ってっていう、
うん、
まあ、でも本当に頑張られますねっていうのもちょっとね、あれなんですけれども、
うん、
さらに鍛える。これでもすごくダイエット番組らしいご質問をいただいた感じがしておりまして。
はい。
はい。非常に答えがいのある質問なのに、
うん、
直球でお答えできないというところがございまして。
ほ？ほ？
まーさんのご質問がね、さらに腹筋を鍛えるにはどうすればよいでしょうか？今も鍛えてるけど、さらに鍛えるにはというお話。ただ特にマラソンされる方っていうのが、
うん、
ある程度の筋トレは必要なんですけれども、
うん、
いわゆる筋肥大って言って筋肉を大きくするような筋トレが向かない理由が2つありまして、
はい、
一つは大きくした筋肉が、
うん、
レースの中でほぼほぼ使われてしまうっていうところなんですよね。
使われてしまう、
エネルギーとして、
うん、筋肉を
分解していくんですよ、レースにエネルギーが足りないと。
筋肉壊しちゃうんですか。
そうです。
せっかくつけてんのに。
はい。
おお。
だからランナーの方っていうのはなかなか筋肉はつきづらいなんていう風に言われたりすることもあるので。
へえ。
まあだからなかなかそういう意味では鍛えるというのがちょっと大変かなと思っているっていうのが一つと、
うん、
あとまあ仮に努力の末筋トレが成功して筋肉がつきましたっていう形になった時に、
うん、
筋肉って重たいっていうのはもう皆さんもご存知かと思うんですが、
はい、
体が重くなるじゃないですか、
うん、
そうすると今度は下半身の関節への負荷が非常に強くなってしまって、
うんうん、
故障の原因になりやすいんですね、
うん、
なので、まあ、筋トレを ある程度のレベルではしておいた方が良いのですが、今もしっかりできている部分があるので、
うんうん、
さらに鍛えるということであれば、腹筋というよりも、さらにその奥にあるインナーマッスルを鍛えるのはいかがでしょうかっていうお話なんですね。
うんうんうん、
それがおそらくマーさんの目的の腹筋を鍛えるということにつながるかなと。
これはその腹筋を鍛えるっていうのと、まあその目的としてこの向かい風に立ち向かう力という意味ではここら辺も有効なんですか？
はい。まあ向かい風に立ち向かうのに、いわゆる腹筋っていうのが、うん、まあ骨格筋っていう表面上形の見える筋肉なわけです。
うんうんうん。
で、そこをしっかりさせるよりも、
うん、
いわゆる体幹って言われる部分、それがまあ、うん、インナーマッスルっていう風にも表現されることがあるわけなんですが、
うん、
そちらを使えるようにしていく方が、体幹がしっかりする方が、
うん、
風等々にも当然負けにくい体になっていく。そして体重を重くする必要がないっていうところで、
う
ん、まあ、マーさんとしてはこちらに意識を向けていただくということが、効果が上がりやすいんじゃないかなと。まあ、具体的な筋肉の名前で言うと、腹横筋っていう筋肉。腹筋の腹に、縦横の横に筋肉の筋で、腹横筋。
うん。
これが多分骨というか骨格に一番近い位置に存在していく筋肉になるんですね。体の中心部分で。
うん。
それから、腹斜筋。これはお腹が、斜め、斜っていうのが斜めっていうところで、うん、まあ、これも筋肉なので、腹斜筋。これは体のやっぱり横で斜めに走っている腹筋の一種なんですけれども、
うん、
こちらですね。あと、腸腰筋って言われる、これは股関節の近くに存在する筋肉で、正確に言うと、腸骨筋っていうのと大腰筋っていうのが2つ合わせて腸腰筋という言われ方をするんですけれども、
はい、
これは腸っていうのはまあ大腸、小腸の腸と、腰っていうのが腰っていう字ですね。うんうん、で、筋肉、腸腰筋というんですけれども、まあ、これらが、まあ、大体骨と筋肉と腱というのを繋いでいく役割を果たす筋肉なんですね。
うん、
なので、こちらが使えるっていうことで体幹がしっかり動かせるっていうのが、まあそういった向かい風だったりとか、まあ体の軸がしっかりするので、外的な影響を受けても、揺らぎにくい体になっていくというところで、
うんうん、
鍛えていくのに非常に適している部位ではないかなと思ってるんですね。
はい。
で、一言で言うと、これらを全部鍛えるのに、一番わかりやすいのは、
うん、
バランスボールです。
そうなんすね。やっぱすげえな、やっぱバランスボール。
うん、僕も一時期、使っても使ってもなかなかなと思ってた時期が正直あったんですけれども、はい、今その価値を非常に見直してきて、バランスボールって、
うん、
かなりまあ年齢も広く、運動が好き嫌いとかいう方も大きく包括して、受け入れてくれるトレーニングギア。ということで評価がすごく上がってるんですね。
うん、
極端な話、本当に乗っているだけでも腸腰筋とかのストレッチングにもなりますし、
うん、
負荷の上げ方っていうのが、まあ、いわゆる無段階って言って、いくらでも自分の体の状態に合わせて、
うん、
トレーニングの強度を上げられるっていうところもあるので、
うん、
バランスボールを使ったトレーニングで体幹を鍛えていただけるっていうのが、
うん、
一番マーさんの望んでいる部分が効果的に鍛えられるかなというところなんですね。
うん、
ただバランスボールに関してはサイズ感が本当にすごく大切になるので、
いろんなサイズありますよね。それ
ありますあります。
どのサイズを選ぶかっていうのがポイントってことですか？それと自分に合ったサイズ、ね、
まあ、身長で考えていただけると一番かなと。一般的な成人男性ですと、65センチ、あるいは75センチですね、直径が。
うん。
のものを選んでいただけると、まあ、だいたい170センチ前後の方であれば65センチ。175センチから上の方であれば、75センチぐらいを選んでいただいてっていう感じで。 160センチ台の方であれば55から65センチの直径のバランスボールを選んでいただけるとかだと。なので、まあ女性もやっぱり同じくらいになるんですけど、まあさんは割とお体小柄な方ではあるので、55センチぐらいのところで選んで使っていただけると、効果的に体を鍛えられるかなと思います。だからまあ、マーさんだと、おそらく、いわゆるアジリティっていう、前回お話しした。
そうですね。はいはい。
はい。ご紹介。体のまあ連動性、俊敏性っていうのも鍛えていくことにつながると思うので、
うんうん、
ちょっとバランスボールを駆使していただけると、
うん、
狙った場所が鍛えられて、ご質問の腹筋を鍛えたいという目的の部分の腹筋が鍛えられるようになりますので、
お、
ぜひちょっとトライしていただけるとかなと
思っております。すごいね。なんか、さらにパワーアップしちゃうんだっていう感じがしますが。
そうですね。で、筋トレって筋肉が大きくなっていくことと、筋肉が、うん、伸びていくことっていうのがすごく重要になるんですね。そのバランスで体って作られていくので、
うん、
できれば大きくするトレーニングをある程度したら、
うん、
柔らかく動く、特に縦方向に動くのはもちろんなんですけど、斜め方向に動く筋肉の使い方っていうのができると、
斜め、はい、
そうです。斜め方向に動かせていくと体も締まるのが早いんですね。
へー、
まあ、ムーバレックスなんかも本当にその理論を元にメニューを組んでいるので、うん、本来だったら縦方向とか決まった方向に大きく伸びる筋肉を少し斜めの角度を入れたりとかすることで、
うん、
より締めやすかったり、動くのにすごく実用的な筋肉を作って体を引き締めるっていう基礎理論で設計しているので、
うん
うん、だからそうすると体が締まるし、実用性が高いっていうところで怪我もしにくくなるんですよね。
うんうんうん、
で関節への負荷も減っていくので、
うん、
例えば腰痛だったりとか、あと横脚とか X 脚とかの改善にも効果的だったり、
うん、
当然だから上半身で言えば肩こりだったりストレートネックの改善にも効果的だったりしますし、
パワーアップしていただいてまたご報告いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということで私たちの成果発表に、この後に行くのは非常にやりづらいですが、私の方から入らせていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、運動です。あ、今週が、収録が先週飛んでるので、2週分の内容です。
はい。
ウォーキング2週間で7回。
おぉ。
後半ちょっとできなかったかな。前半結構続けてできたんですが、後半が若干落ちた感じ。ですが、まあ、7回。で、プッシュアップ正座のミッション、9回。
うん。
SER、14回。
おー。14回やったことと、ちゃんと、
順番がね。
っていうところの、学習の成果が。
徐々に増やしていくっていう。高い方を後に持ってきました。SER は、まあ、気にしながら気にしながらではあるんですけど、まあ、続けてできております。食べ物、頑張りました。
それは頑張って食べましたって。
頑張って、ちゃんとお二人に見ていただくように、全部取れなかったけど、テキストで補っているものを入れれば 100% です。飲み物以外は全部。
以前から言われていた、永井先生からアドバイスのあった、食べたものを自覚できるように全て記録する、はい、レコーディングダイエット的に記録するというところに、
うん、
挑戦されたんですね。で、写真は撮り損ねても文字で補ってるからということ、という理解でよろしいですか？
はい。ということで、全部入っております。
お
ー。最近、我慢せずに減らしてるなって思ってたんですけど、我慢せずに減らしてるんではなく、減ってないから我慢してなかったっていう感じが一目瞭然でございます。
まあ、それに気づいただけでもちゃんと喜ぶ意味がありますね。減らした気でいたけど減ってなかった。
結構食ってんじゃんと思って。
うん、
我慢した気になってたのはどこだったんだろうって思いながら。
そうですね。
第三者の僕からすると、半助さんは食べる体重を気にされてるから食べるところなんでしょ、うん、で、そこは半助さん認識されたけど、で、なんていうの？必ずしも取らなくても把握できてんならいいと思うんだけど、前回でも、あれ食べたっけ、あ、いや、思ったより食べてたわ、とかさ、把握できてないなら記録するしかなくない？と思うんですけど。
はい。
今回やりだしたと。やっと。
やっとやりました。だ、いや、そのなんだろう。結局、こうやって全部を取らないと意味がないんですねっていうのが、やっぱりご指摘いただいてやってみて思いました。
やっと気づいた、それに。
うん。
時間かかったね。
なんだろうな。分かってるつもりだけど、やっぱり全部をこう俯瞰しないと意味がないんですね。その一部抜けてるとかそういうのがあるっていうのはやっぱりダメなんだなっていうので、ね、並べてみて感じました。
並べてみると本当によくわかりますね。同じ枠の中にブラックサンダーと大福が並ぶっていうですね。なかなかダイナミックな。
ブラックサンダーとなら、あ、
16日の日ですね。
はい。16日火曜日ですね。
はい。
結構僕見なくてもさ、半助さんが今までその何回も俺から見通しが甘いって言われてるところがあるわけだから、
うん、
把握できてるわけないだろうと思ってたし、前回になってやっと思ったよりもっと減らさないとダメなんですねって、うん、俺でもだいぶ前から思ってたよっていうところから、
うん、
やらないのはなんでなんだろうって思ったぐらいなんで、
いや、なぁ、
あ、はい。やるしかないんじゃないかなと思って。で、長先生に泣きつかないならまだわかるんだけど、泣きつくしさ、おまけに糖尿病の話まで泣きついたりしてるから、なんなんだろうっていうところで。
いや、ね、この抜けてる部分と、なんて言ったらいいんだろうなぁ。なんとなく、まあ、ここは食べてたしとかって、こう、入ってない、まあ、歯抜けの状態のを、まあ、眺めたときに、まあ、ここでちょっと食べてたかもな、みたいな感じで、自分で保管してるわけじゃないですか。だけど、やっぱり全然、それが保管してなかったりとかするから、やっぱり意味がないなっていう。
うん、
ね、ダメでした。
じゃあ俺はもっとあなたの見通しが甘いよっていうのをもっときつく言わないと届かないの？
いや、やめて、怖いから。
あ、でもね、控えめに言ってるんだよ。
そうでしょうね。
うん。
けど思います。はい、
ね。もっと僕が鋭くあなたの心に突き刺さるきつい言葉が言えればよかったんだけど。でも収録中に気絶しても困るもんね。
うん。ほら、気絶しちゃうから。
収録中に飲むな。
あ、ごめんなさい。で、やってみて、
はい、
おやつがやっぱり多かったです。多かったですっていうのは、なんだろう、後悔しての多かったじゃなくて、なんていうのかな。減らす
多かったことに気がついたってことですよね。
うん、うん、うん。まあまあそうですね。認識としてちょっと違ったなっていうのが、まあおやつの部分。
思ったより言ってたぞっていうことですよね。
うん。そう。
おやつに関しては。
うん。
こんなに食べてるつもりではなかったけど、並べてみたら意外と入ってたんだなって気がついたっていう。特に今回2週間だから余計に多分気がつきやすかったですよね。うん、
そうですね。っていうのと、特に今日のところ、ちっちゃいお菓子。
はい、
なんか、こういういただき物ちょいといただいたやつとかが。
ああ、なるほど。
写真一枚で考えると、なんか、 こんなちっちゃいのって、イメージだけだと、すごく小さいじゃないですか。すごく小さいって言ったら、なんて言ったらいいんだろうな。
まあ、一つあたりのサイズもカロリーも、小さいイメージってことですね。
うんうんうん、なので、こう、一週間とか二週間でこう俯瞰で見たときにこれがないとカウントとしてゼロにしちゃいそうって思ったんですよ。ただこういうふうに並べることによって、あ、取るもん取ってんなっていう。まあ、ここら辺で若干減らせる余地はあるかなって思っているのと、なんか真逆のことを言ってるみたいですけど、そんなに、減らすんならここいら辺に余地がありそうだけど、まあ今週振り返ってみてそんなに後悔はないというか、無駄に食べたわけではないかなっていう感じはしてます。
大丈夫ですよ。普段から無駄に食べてると思ってないから大丈夫です。いや、
でもね、なんとなくで食べてた時があるんですよ、やっぱり。先週、前回とか前々回ぐらいから、僕は我慢してますっていうようなことを言ってたと思うんですけど、
はい。
その時に気づいたのが、別に食べなくてもなんとかなるのに、なんとなく流れで食べてるみたいなのがあったっていうのに気づいたんです。
それをしてない時に我慢してるって、頑張ってるって言ってるんだ、半助さん。
それをして、うん、その、
なんか、今までの時に半助さん頑張ってます、頑張ってますとかおっしゃるのね。
うん。
頑張ってるって、何なんだろうと思って、何も考えてない時に頑張ってるって言ってるのかなとかちょっと思ったりしたんですけど、そういう無駄と思えるものをしなかった時に収録の時に僕頑張りましたって言ってるの。
そうそうそう、それがなんて言うんだろうな、無駄な、それは後になって思ってねっていう感じなんですけど、あの時頑張ってる頑張ってるっていうのは、いや、今日はここは我慢しようみたいなので我慢してたんですよ。だけど、後になって考えてみると、まあ食べなくてもいいのに、その我慢じゃなかったら食べてたなっていう。でも、別にどうしても食べたいなとか、お腹が空いてるからとかっていうのともちょっと違うんだよな。なんて言ったらいいんだろうな。まあまあ、今食べなくてもいいよねって自分でも思えるような感じの時に食べちゃってたっていう感じ。だから多分、哲夫さんがこう、コーヒーとチョコされてるじゃないですか。
はいはい。
ああいうのって多分そういうブレイクとか、その気持ち的にその、そういう時間をとってみたいな感じなのかなって勝手に想像してるんですけど、それはそれですごく意味があるような気がするんですよ。おやつタイムじゃないですけど。
リフレッシュタイムみたいな。
うんうんうん。で、そういう取り方にしようって思ってました、今週、先週ぐらいから。
うんうん。
なので、だからこの、今回食べたものに関しては、あんまりそういう、なんとなくで食べたみたいなのではなくて、その、意味のあるおやつというか、自分の中で、
ね。自信を持って、意識して、うん、意図して食べたぞっていうことですね。
うん。これは、今、オフ。自分の中でオフみたいな。
うん。
ただ、もうちょっとその、そんなにオフを取らなくても、やっていけるように。してみようかなっていうのはちょっとこうずらっという並んでるのを見ると思うっていう感じですかね。意識したので言うと、玄米ブランをなるべくそういう時に使うっていうの感じです。ただ、な感じかな。食事に関しては、ちょっとスープの回数を振らせた。野菜スープが2周できてます。
2週間ずっと野菜スープを作り続けられていますってことですか。
毎日ではないんですけど、まあそれがほぼ普段の朝食っていう形に習慣になってきたかな。
ツイッターもなんかいっぱい、毎回上がってるような気がし、毎日上がってるような気がしてますが。
はい。
お疲れ様です。
はい、
お疲れ様です。
これ元々がご飯の代わりにキャベツでハンバーグとか肉団子をご飯の代わりにとかってやっていた中で、ふとこう寒い日とかにあったかいお汁物が食べたいなっていうので、朝忙しいから簡単にできるラーメンっていうのでラーメンになっちゃってることがあったので、
おっしゃってました。
これを野菜スープにしようって思ったのが、セブンイレブンでスープの素っていうのが売ってたんですよ。カット野菜、袋でカット野菜売ってますよね。
はい。
キャベツだったりとか。で、セブンイレブンさんだと、大根とかが入った野菜とか、あと葉物のレタス系みたいなのが入ったやつとか、何種類かそのまま食べれる袋に入ったカット野菜があるんですけど、うん、その大根とかが入ってるや、大根とかというか大根がメインで、いろんな野菜が入ってるやつ、
うん、
を要はスープの具材にするっていう、要は合わせ売りって言えばいいんですかね。そのスープの素とその野菜、カット野菜の袋で野菜スープができますよみたいな、そのスープの素の方を発見しまして、そこで野菜スープを朝食にっていうのがきっかけだったんですよ。
へ
ー。で、使ってみたんですが、1個だと若干少ない。要はか、なんて言ったらいいんだろうな、食事というよりは何かの食事に合わせるのに野菜スープみたいな、
うん、
みたいな分量な感じだったんです。
主食すべてにしようという量じゃなさそうですよね。
うん、
ご飯とちょっとお味噌汁の代わりにとか、
はい、あ、そうですね、そんなイメージ。例えば
ご飯とお味噌汁とおかずがあって、さらにもう一品でスープぐらいの感じのイメージがありますか。うんうん、
だったので、っていうのと、まあ、それを毎回買うのもなっていうので、ちょっと貧乏症の私としては、一つありまして。
はい。
で、まず量を増やす方でいくと、まるちゃんのワンタンスープの素があるんですけど、ワンタンと、粉の、インスタントラーメンの粉のスープみたいなやつがついてまして、
はい。
2人前ぐらいのワンタンスープが作れますよっていうやつ、
うん、
それと野菜を入れて作ったりしました。それもまあ簡単にできるのでいいんですが、まずワンタンが好きなんだけど別にワンタンいらないしっていうのと、それを毎回買うのもどうなんだろうっていう貧乏症が働きまして、で今たどり着いた第3のステップが、
うん、
鶏ガラのスープで寸胴にスープ作ってます、
うん、
で朝、お昼に食べるお弁当のサラダを作るのに野菜を切っていって、その寸胴に作ったスープからその日の分だけを小鍋に移しまして、片っ端から切ったお湯野菜を入れるだけというような形で今やっております。
うん。
スープストック東京ですね。
は
い、その通り。なので野菜を全部最初に作っちゃうとくったくたになっちゃいそうだったので、ベースだけを大量に作って。その日その日に野菜を切って入れるみたいな感じなので、サラダで作る、お弁当のサラダ作るのにどの道野菜を切るので、まあ、プラス品数を増やしてるので、他にもスープ用だけの野菜を切ることにはなるんですが、まあ、野菜切るだけでスープに放り込めばできるっていうところで、非常に時間も短縮でき、で、満足度高いです。
お、何よりじゃないですか。
はい。 唯一咀嚼をしっかりできてるのはこの朝ごはんかもしれないっていう感じ。水菜、もやしで最近入れ始めたごぼう、れんこん、そこ以来入れると結構やっぱしっかり噛まないと食べれないので、非常に、咀嚼する回数も増えるのと、まあ、あったかいスープっていうのと、まあ、ボリュームもそこそこあるので、満足度が高いです。もうちょっと量減らしてもいいかなって思いながらやっているんですが、今のとこまだちょっと。
高いの？なんか、悲しそうな声で言ってるんだけど。
あ、いやいや、美味しい美味しい。飽きるかなと思ったんです。であ
なたのラーメン好きな時の声とは全然違うよ。
そう。
僕もそれは結構気になったんですよね。
うん。満足度高いです。いや、思ったよりいいです。はい。
いや、ね、
飽きる時の声って全然違うやん。
飽きるかと思ったんですよ。鶏ガラのスープで、まあ、塩味付けてるぐらいなんですけど、まあ、醤油入れて、なんか醤油ラーメンっぽくしたりとか、味噌もありだよねとかいろいろ考えてるんですけど、もうね、そのまんまでずっと来ちゃってるぐらい、美味しいです、本当に。ラーメン毎朝食べてる人は、チェンジしてみてもいいと思います。
そんなにいないはずなんですよね。朝からラーメンを食べている方っていうの
が。そうですかね。朝ラーっていう言葉が広まってるぐらいなので、食べてる人多いんじゃないかなと思うんですが。
どうでしょう。
朝ラーしてる方は、ぜひ、試してみてください。
そう思い込もうと自分に聞かせてって、毎日ちょっとずつストレスが溜まっていつか爆発して、やっぱりラーメンとか言って食い出すんじゃないの？
いや、なのかな。でも、今のところ全然大満足で、他のものも、カレーとか一時食べてたりもしたんですが、カレー食べにはって思いながらもついついこっち行っちゃう感じ。なので、あとなんかね、どんだけ放り込めるか、チャレンジしてるのが楽しい。あと何が入れられるかな。あと何を入れられるかなっていうか、何が合うかなっていうのをいろいろ考えて、買い物行くのが楽しい感じです。あと2、3品足してみたいんだけど。
前回言われてた、2週間かけて朝の習慣を作りますというのはこれだったんですか？
これですね。はい。そのスープストックを作るっていうのが、あ、これが僕の中のゴールっぽいなっていうのがあの時に思ったので。でもスープストック切らしちゃった時が、ちょっとね、ワンタンとか一応、その元みたいなのは予備案として置いてありますけど、もう本当に朝野菜スープいいと思います。ぜひお試しください。
これは結果が伴ったら初めて朝スープ良かったんだなっていうお話になるんだと思ってるんですよ。
ああ、そうですよね。では。
はい。なので、これがいかに数字に反映した2週間だったのかを。
はい。
非常に楽しみにして聞きましょう。
数値の方に行きたいと思います。
はい。
前回が、21年3月9日の計測でした。
はい。
体重が 88.8kg でした。
はい。
2週間でした。今週が21年3月23日の計測です。
はい。
体重です。
はい。
ジャンプ。87.8。
おぉ
!1.0kg の大減量です。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
体脂肪です。前回ご紹介した体脂肪が 26.6% でした。
はい。
今週の体脂肪です。
はい。
じゃん !25.6。
おぉ !1.0% の大減量です。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
です。
リーチ。
ウエストです。前回ご紹介したウエストが 105.0 センチでした。
はい。
今週のウエストです。
はい。
じゃん。103.6。
おぉ。
1.4 センチメートルの超特大減量です。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
お疲れ様です。おめでとうございます。
パーフェクト。
パーフェクト。
途中上がったとこが、あ、でも、89.2 が、そうだ、89.2 のところがあったんですよね。で、ちょっと若干、とは思ったんですが、でもそんなに心配することなかったかなっていうのと、体脂肪が結構 25% 台が出たりとかっていうのが途中もあって、なんかいい感じになってきてるかも、とか思いながらやっておりました。な感じでございます。
よかったですね。お菓子を食べても野菜が相殺してくれた感じですね。
なんですかね。
でも今回はね、だってハンスケさん意外とや、ね、おやつ食べてたな、気がついてたのに、
うん、
2週間かけて体重も体脂肪もウエストも落ちたっていうことは、やっぱり野菜スープの力が非常に大きかったところはありそうですよね。
で、今回はラーメンも結構食べてたりするんですよね。餃子も、餃子食い放題を1日やりまして、ラーメンが1、2、3、4。朝はないんですけど、カップラーメン結構食べたんだよな、今週。食べてます。
でもちゃんとラーメンを食べても痩せられるっていうことを証明したわけですから。うん、
はい。
よかったです。普段からね、申し伝えている通り、ラーメン罪はないっていうこと
で。これだけラーメン食べてたら、痩せても結局糖尿病になる可能性あるんじゃないの？
え、そうなの？
そこに関しては否定はできないですね。
え、そうなの？
え、あんた何を長井先生の話を聞いとるの？ここでも週に、もっと運動を増やしても週1回、1杯食べれるかどうかの話をしてるのに。で、ダイエット研究所であれだけ言われてるのに。まだ届いてないか、お前の名前は。
届いてないね。いやあ、そうか。なんか、
ちょうど最近配信になったラジオでもその話言われてたじゃん。
あ、言われてました。そう。あれはでもちょっとひどかったよね。
言った人が？
いやいや、あの頃、僕が。あれ多分、ちょっとひどい食い方をしてた時だったと思うんですけど。焼肉食べて、その締めでラーメン食べた時にご指摘をいただきました。
いや、それ長井先生も言ってたって。
ありがとうございました。
言ってたって言って、ありがとうございましたって言われると。
おかしいようなってか、舐めて
る。いやいや、ちゃんと
失礼な気がするんですが。
ご指摘いただきありがとうございましたという意味でございます。
まあでも結果が伴ってよかったですね。
まあ、みんなのダイエット的にはね。
うん。あと、
ダイエット研究所的にはダメだかもしれないけど。
運動かな？ウォーキングは、走り始めておりますが、1分ぐらいはいけるようになりましたけど、最後まではちょっといけない感じ。1分歩いて1分みたいな感じなんですけど、後半になると30秒ぐらいでもう無理ってなるんですけど、片道半分ぐらいまでのところは1分ぐらい走って30秒歩いてみたいな感じ。少し、その走ってる状態が長くキープできるようになってきたかなっていう感じです。ただ、後半かな。今回で言うと、3回、4回やった後の、5、6、7。あとの後半3回が非常になんか足が、もうしんどい感じっていうのかな。なんて言ったらいいんでしょう。走れなかったですね。 後半は、3回は。最初の1回、最初の1分とかは、1分以上走れたかな ?1 分半とか走れるんだけど、その後がもう続かなくなっちゃう感じで、半分、残りの半分以上を歩くのが精一杯、みたいな感じになったんですけど、これって、どんな状態なんですか?
あまりにも漠然とした。
僕、
おそらく、
うん、
おそらくですよ。おそらく、うん、疲労が回復しきっていないだけだと思うので、終わった後のストレッチとかをちゃんとやってあげると、その辺のバランスが取れていくはずです。だって多分、ハンスケさん終わったら終わったで、ダウンストレッチみたいなことはされないですよね。
うん。そのまま
なので、疲労が蓄積していってるっていう感じなはずです。
疲労が回復できてないで、いってる感じなんですね。
うん。ですね。だからまあ、いわゆる蓄積疲労になりかけているっていう感じなんですかね。
うん。
まあ、だから疲労をちゃんと抜いてあげるために、例えば湯船にしっかり入るとか、
うん。
終わった後にストレッチをしてあげるとかっていうことで、
うん、
ちゃんとリカバリーできるように持っていけると、うん、比較的次もパフォーマンスは落ちにくいはずです。
やっぱストレッチだよね。な感じでした。なんか、なんだろうな。こう、ガス欠してますみたいな、そんな感じだったんですよ。すごいね、だるいとか、足が痛いとか、そういうんじゃなくて、こう、気持ちとしては足前に出してんだけど、ついてきてないみたいな、そんな感じの歩けなさ。そんな感じが、3日間ぐらい、続いた感じでした。そっからちょっと歩けなくなって、歩き行けてなかったので、次行った時は、まあ、回復できていて走れるのかなっていう予想なんですが、終わった後の回復するための作業をしとかないと続かなくなっちゃうよってことなんですね。
うん。しておいた方が、次のパフォーマンスは良い形で行えます。
うん、はい。
まあ割と特にウォーキングだと軽く考えて、ダウンストレッチを行わない方は非常に多いんですけれども、うんうん、まあ、すごくゆっくり歩くとか2、3分やってあげるだけでも良いので、
うん、
ちょっと意図的にクールダウンさせる動作っていうのを取り込んであげると、比較的疲労が抜けやすいですので。
あ、そのゆっくり歩く、そのストレッチはもちろんあった方がいいと思うんですけど、その最後の、例えば、何分の1かの部分をゆっくりめに歩くとかっていうのは意味があるんですか?
でも良いですよ。
す
ごくゆっくりですけどね。ただゆっくり歩くっていうのも本当にこのぐらいゆっくりにすればゆっくりって言えるのかなって自分で問ってしまうぐらいゆっくりです。で、その時に呼吸をしながらですよね、やはり。
あ、はいはいはい。結局その気持ちとしてはその小走りしたいんだけど走れないからせめて歩くペースを上げなきゃみたいな感じで結局最後の最後までその時できる全力みたいなただ走れてないんですけどっていうな感じでやったので最後のちょっとぐらいはじゃあ本当にゆっくり歩くとかっていうのを時間を作った方がいいっていうことなんですかね。
そうですね。クールダウンしてあげてください。疲労を残さないっていうことも大切ですから。
ちょっと、まあ、それとストレッチですね。ムーバレックスを歩きに行った日、帰ってからやるとか、ちょっと、その習慣をつけるようにしたいと思います。
はい。まあ、今回はね、 なんでこんなに結果が伴っているのに、結果が伴っている時ほど、主張なコメントなのかっていうのが。
うん、
野菜スープ食べて、食事満足度は上がったとおっしゃってますが、なんていうか、こちらから見ると、満足度が下がってるというか、ギラギラした半助さんの方が面白かったなって感じがするんです
けど。そうですね。なんか、すごくテンション的に落ち着いた感じになっている。
あの、ビーガーになった人みたいなさ、なんか。
はい。なんか少し達観した感が出て、うん、
いや、
何か売り渡したりしたの、心の中の大事なもの。
いやいや、そんなことないですよ。はい。あの、ビーガンではないです。鶏肉が入ってます。
知ってるよ、焼肉まで。
あ、そうですね。
そうですね。ラーメン食べてる。だってカップラーメン多かったなっていう人はビーガンとは言わないと思うんです
よ、ね。あ、違う、その野菜スープだけに限ってもね、うん。で、今回はちょっと牛肉も入れてみたりしているんですが、牛肉はちょっとたどり着いていないのであれなんですけど、基本鶏肉が入ってます。
はい、とてもでもいいと思います。なので、ね、これはぜひ、皆さんもストックを作って野菜をカットしたスープが痩せることにすごく寄与するということを半助さんが体を持ってね証明してくださったので、ぜひお試しいただいて食事満足度も高くなるということなので、
ぜひお試しください。これは本当おすすめです。
若干元気がなくなるっていうところもないんですが、
いや、なんだろうな、いや、そんなことはないですよ。本当にこのスープ、楽しみは楽しみです、本当に。美味しいですよ。野菜。OK。ただ、朝昼、野菜だけになるんですよ、ほぼほぼ。なので、
そうですね。
炭水化物もゼロじゃなくっていうお話があったと思うんですけど、その、取るとこが夕飯にちょっと取ってるっていうのは、それぐらいで、大丈夫なのかなとか、
うん。いいですよ、いいですよ。
これぐらいで
大丈夫。だってほら、ちゃんとそれでね、体重減ったじゃないですか。
うんうんうん。
いいと思います。非常に。
ありがとうございます。
中井先生、はい、これ3ヶ月ぐらい経った半助を見ないと、野菜スープがいいかどうか分かんなくないですか？
そうなんですよ。痩せたはいいけれども、人として大事なものが抜けていってるみたいな感じになりかねないなっていう心配が、今とてもあります。
いや、っていうのとね、こんだけ言って、こんだけ下がった風ですけど、若干、酒止まりがあるのかな、みたいな。まだまだ大丈夫ですよって一回おっしゃっていただいて、まあ、もう一回落とせたとこではあるんですけど、実は、なんか下げ止まってきてるかもなっていうのが、このトーンの低さかもしれません。若干不安。なので、次の週に戻しちゃうんじゃないかなっていうのが、トーンが低い一つの理由かもしれません。
うん、で、それも大丈夫ですよ。ずっと落ち続ける人っていうのはいないですから。落ちて戻ってを繰り返しながら、それでも落ちている幅の方が少し大きいっていうのの積み重ねで、気がついたら減っていくわけですから、
うんうん、
そこを心配する必要がないと思いますので。
今のこの感じだったらまだ下げられます。もうちょっと変えないと下がんないよとかある感じですか？
いや、今はそこを気にしすぎなくていいです。成果が出ていることを、成果が出なくなるまでは続けるっていうことが非常に大切なので、むしろ途中でこのペースが乱れないようにっていうことを気をつけていただいた方が良いですね。
わかりました。じゃあこの、
はい、
この食事具合と、まあ、小走りウォーキングを続けて、まあ、プラスムーバレックスの再開を目指したいと思っております。以上です。
はい、お疲れ様でした。はい。痩せていくにつれて人として大事なものが抜けていかないことだけを祈りながら。
うん。そんなにあれですかね。はい、大丈夫です。よろしくお願いします。ということで、哲夫さんのご飯見っきましょう。
はい。
ありがとうございます。
哲夫です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。 前回もご飯に行きましょうって言われて、中井先生が誘ってるみたいって言われて、うん、収録の時は気がつかなかったんですが、編集してる時に聞き直すと、本当になんかデートに誘われてるような感じが、
うん、そうですね。うん、はい。なんかすごく、いざなってる感が強いんですよね。
はい。
お腹空いてきた。
はい。ですが、そんなに、ないですし、一個一個取り上げると2週間なので、
うん、
ですが、
うん、
何か、目ざといものはございますか？
酢豚。
酢豚？
酢豚美味しそう。
早いですね。
はい。YouTuber のリュウジさん。
うん。
料理研究家、リュウジのバズレシピ。
お。
すごくかっこいいイケメンの方が作っておられまして。
はいはい。
はい。で、この方のチャンネルを今ほぼ毎日更新されてるので、ほぼ毎日見ております。
へぇ、うん。
で、酢豚の作り方がありまして、
うん、
僕も酢豚は、30年ぐらい前に何か一回作ったっきりぐらいかな。うん、なんかめんどくさいという意味、イメージがありまして、
うん、
で外で中華料理屋さんに行くと酢豚を頼む感じなんですが、
うん、
前回行った餃子の、ハッピータイムで餃子が半額だった 2-2 に行った時に、
うんうんうん、
ページには酢豚があったのに、
うん、
その行った店にはなくて、なんか酢豚を食べ損ねた感じがすごくありまして、
うん、
でそのリュウジさんのメニューに酢豚があったので、
うん、
これをやってみました、
うん、
意外と簡単にできて、すごく僕の味に合う、好みに合う酢豚ができました。
自分で酢豚とか作ったことだよ。
あ、本当ですか。
うん。
なんかすごくめんどくさいイメージがあったけど、そんなにうまかったです。
うん、美味しそう。
バッチリうまかったです。
うん。その日のこのサンドイッチは何サンドイッチなんですか？
なんていうんですかね、おしゃれなサンドイッチです。
ね、おしゃれ。
はい。
っていうかなんか。
前回ご紹介したレッグコーヒー、福岡バリスタで日本一かなんかになった方のコーヒー屋の、
はい、
すぐ先にですね、カマキリコーヒーというコーヒー屋さんがありまして。
ほう。
カマキリと私名前だけは聞いててなんでカマキリやねんと思ってたところがありましたが、
ほう。
で全然別のところで知ってた情報がありまして、
うん。
アップルの、うん。ね、もう十何年前以上かな？ iPhone のプロトタイプぐらいまで、iPod Nano とかと、を作ってた、エンジニア、デザイナーの方が、今福岡にいらっしゃるって聞いてたんです。
へ、
その人がやってるコーヒー屋さんがカマキリコーヒーということで。
へ、
はい。で、その方がコーヒーもお好きだし、コーヒーを、豆を、なんていうの、細かく粉砕するグラインダー、
はいはいはい。
はい。この今見ていただいてるネタ帳の下にありますが、
うん、
アップルっぽいデザインに見えません？
うんうんうんうん。
はい。そういうグラインダーをご自分でデザインして、1台36万円で販売してもすぐ完売するみたいな感じで。
へぇー。
はい。現場で見てみましたけど、本当にかっこよかった。アップルっぽいなって感じのグラインダーでした。
へ
ぇー。はい。で、そこでエスプレッソ。とサンドイッチをいただきましたと。いうことですが、長井先生前回の時にエスプレッソをえらい褒めてくださってたんですけど、長井先生エスプレッソお好きなんですか？
そうですね。コーヒー全般が好きなところに加えて、やっぱりエスプレッソがあれば必ずオーダーをする感じではあります。
ご自宅で入れておられるんですか、エスプレッソ？
僕本当に、自分で言うのもなんですけど、アホでですね。
あ、デロンギのでかいやつ。
自宅で、自宅でコーヒーメーカーを3台使ってるんですね。
そんな気がした。
すご
う。うん。
非常に頭が悪いなって自分では思いながら、ただエスプレッソ用のマシン。
はい。
それから普通に全自動で、セットをして、ボタンだけ押せばもうグラインドして、コーヒーとしてドリップしてくれるまでやってくれるもの。
はい。
それからのサイフォンを使うっていうあの3種類をその時によって使い分けるっていう、自分でアホだなと思いながら毎回毎回あのどれかを選ぶ作業をしておりまして、
好きなんですね。
あのエスプレッソメーカーは何をお使いなんですか？
そうです、今はデロンギーを使ってますけれども、何台かやっぱりあの使ってみて、割とただエスプレッソメーカーって意外と早く壊れるんですよ。
あ、そうなんですか。いいお値段でしょ？
なんか意外と短、
短命。
結構です。ね、短命で終わって、一応僕デロンギパネルヒーターと、
はい、
あとあの、ポットって言ったようにケトルを使ってるんですけれども、
はい、
ですね、パネルヒーターは死ぬほど電気代を消費するっていうところで、ちょっとあの、今、はい、あの、信じられない電気代4倍ぐらいになったんですね。その割に温まるかっていうと、普段使っている暖房の、4分の3ぐらいの温まり方なので、これはどう考えても分が悪いっていうことになりまして。
ごめんなさい、パネルヒーターってコーヒーメーカーじゃなくて、暖房の機器のパネルヒーターですね。
そうです。暖房器具のパネルヒーターの方です。
はい、はい。
まあ、オイルヒーターなんですよね、正確に言うと。
うんうんうんうん、
僕も昔使ってました。
あの、ただ、はい、あの、環境には優しいというか、うん、あの、なんだろう、空気を汚さないとか、輻射熱なんで、うんうん、割とポカポカするっていうところで、しばらく頑張ったんですけれども、
うん、
あの、あまりにも、得られるものと失っていくものの差が著しすぎて、
うん、
ちょっとあの、今は控えてるっていう感じなので、まあ、エスプレッソメーカーをどのぐらい持つのかなと思いながら、探り探り使っている感じではあります。
どのクラスのやつですか？ 16 万ぐらいのやつ？
いや、もうそれの半分ぐらいのやつですね。でも、そう、あの、デロンギはあの、キリがないんですよ。求め始めると。
半分って言っても8万ってことですか？
うん。
すごい。
6万ぐらいから始ま
る。すごい調子に乗ったことがあったんです。そうなんです、そうなんです。
ミルクができるスチームまで行ったらもう十何万すぐ行く。
そうですね。だから安くて10万で買えたらラッキーみたいなところがあったりするんですよね。うんうんうん、デロンギのマシンって。
高。
でも今、おしゃれな男の子がおうちカフェをするので、買って、あの、カプチーノでラテアート。
ああ、
はいはいはい。いろんな可愛い形にしたりとかをやったりする子もいらっしゃると言われました。
そうですね。
おうちで。すごいな。
そうだったんですね。まあ、その気をしてた。
そうなんです。だからでもそれも自分で頭が悪いなと思いながら、今日収録前とかはあの割と時間が差して待ってたので、もう全自動でぐーっと落として、
はい、
ぐっと飲んでっていう感じだったんで、
はい、
ただまあ掃除があのなかなかどれもこれも大変でっていうところがありまして、
掃除？
あの、はい、やっぱり綺麗にしとくっていうかあの。グラインドするものとか、特にあの、割とブラシとかをこまめにかけないと、やっぱりあの、お豆を切り替えたりするときに、前と違う豆とかを使うと、綺麗にしておかないと、若干味がやっぱりあの、はい、濁ったりとかするので、そういうお手入れの手間っていうのを考えると、なんでこんなことをしてるんだろうと思って、すごくあの、モンカフェって書いてあるドリップパックに心惹かれることも、割としばしばあります。
あ、じゃあちょうど戻りますが、そのカマキリコーヒーのデザイナーさんもそこで、グラインダーを調べていくと、結局50年前ぐらいのイタリアの器具にたどり着くと。で、掃除が大変だということなので、その、この36万のグラインダーは、マグネットかなんかで、あの、パーツが外れているので、営業中とかでも掃除がきれいにできると。
へ
ぇー。あ、すごい。
うん。なので、
それはすごい。
ま、粉砕するところに古い酸化した豆が残っていない状態にすぐできると。
へぇー。
それで自分で作るしかないなで開発したんだ。そうです。
へ
ぇー。すごい。でもやっぱりあの、綺麗にしてやると、うん、エスプレッソも、色がすごくやっぱり綺麗なんですよね。あの、哲夫さんの写真がすごく毎回毎回お上手だっていうのもありながら、はい、色がすごく綺麗なんですよね、エスプレッソの。液体のというか、フォームの泡の色も合わせて、う
ん
う
ん、ね、おっしゃってましたけど、今回のカマキリコーヒーさんのこのエスプレッソの泡もすごいでしょ？
綺麗ですよね、すごく。
本当に
綺麗でいて、かつ、あの、はい、そう、琥珀色で深みのある色といいますか。 これが近所で飲めるんだったらなんて、自分でコーヒーメーカーなんかもう持たなくていいなって思えるぐらい。
毎日はいけませんがな。
でももう大米出すんだったら、美味しいものをちゃんと上手な人に入れていただけるっていう環境の方が全然いいなって今思いながら写真を見ていたところです。
じゃあ、中井先生、この1枚、1台36万のグラインダーを買い上げということで。
すごいですよね。
いや、
だってちょっとしたバイク買えるぐらいじゃないですか。
バイク買えそうですね、36万あったら。
はい。
すごいな
ぁ。はい。こんな感じで、私もちょっとコーヒー、うん、エスプレッソメーカー行きかけたけど、ちょっと我に返ってやめた人間なんですが、はい、今週はそれで、前回からのエスプレッソ熱というか、エスプレッソジプシーになって、どのエスプレッソが好きなんだろうってか、俺がそもそもエスプレッソなんで好きなんだろうみたいな話になって、はい。ということでエスプレッソ飲んだりしました。はい。あとは、ちょっと出る機会が、家を、引きこもりの私が家を出る機会がありましたので、そして久しぶりに博多駅、JR で、行くことになり、博多駅に、行ってそこでしか食べれないものなんだろうと思ったら、去年マコちゃんと行った博多ラーメンの基準店。
ああ、基準店。はいはいはい。はい、
あそこがあるじゃんと思いまして、そこでラーメンライスにするというと、炭水化物は結構取った時は取ったかなという感じです。
ごぼ天うどんも食べたい。
はい。そしてその帰り、やはりまた博多駅に帰ってきまして、もう一回ここでしか食べれないもんなんだろうと思った時に、福岡、ラーメンだけじゃなくて、うどんも、最近ちょっと福岡実はうどんがっていうのをネットで記事か、いくつかの記事かで取り上げられたりおりますが、大体福岡のうどん、タモリさんも言われてますが、コシがそもそもないという、もう離乳食みたいなうどんなんですね。
はい。
で、チェーン店のうどんのウエスト。そして北九州系のスケさんうどん。そして博多系の牧野うどん。
あ、これは知らない。
はい。
あ、でも名前は聞いたことがありますね。
そうですか。はい。
はい。
これは北九州に行った時には全然私存じなくて。でも、福岡の方が、巻き場の巻き。なんですけど、牧野うどんじゃなくて牧野うどんってこっちの方おっしゃるんですよ、福岡の方。
みたいですよね。はい。はい、
そうなんです。で、やわ麺で、ほっとけば、どんどん、お出汁を吸っていくという、汁がなくなるということで、一人前頼んでもちっちゃいやかんに、出汁が入ったやかんがあって、それを
出汁。あ、これ出汁なんだ。はいはいはい。
久しぶりに食べました。
食べてみたい。
はい。お越しになることがあれば。
ウエストとスケさんうどんは、に教えてもらったけど、これ負けのうどんは知らなかったな。
結構、こっち、福岡の方は有名みたいです。はい。で、ラーメンライスじゃないですけど、ここの名物の柏飯も。
ああ、柏飯ね。
ラーメンライス、うどんご飯みたいな、なんか炭水化物祭りになっております。はい。で、おやつは、さっきの何ですか、ハンスケさんの、妙に胸を張っている、無駄なおやつはないという。
無駄なおやつはない。はい、
胸を張って食べたかな、
うん、
はい。
はい。
すごい誇らしげにやってましたが、あ、俺と一緒だというだけ。で、私が昔から開き直ってただけかもしれませんが、ちゃんといただいております。
でも今週バリエーション、豊かですね。
そうですね。あ、あとそうだ。クリーラジでお世話になってるタロケンさんがお見えになられたので、日曜日。前もお話した山屋さん。
山屋さん、はいはいはいはい。
の定食屋さんに夜初めて行ってみまして、そこで。タロケンさん。
夜はお高いんじゃないんですか？
あ、そう思ってました。
う
意外と安かった。
あ、へぇー。
はい。
お
しゃれな感じ。でもあり、ただタロケンさんが好き嫌いが多い方なのね。
おうおう、
僕も昔多かったからよくわかるので。で、まあ、食べに来たわけではない。あくまでも電車を好きな方だから、電車のついでにお見えになったから、
おうおう、
食べる、心 こに行きたいなら何時に来てねとかいう感じではなくて、
うんうん、
空いた時間に食べれるなら食べる程度でいい、
うんうん、
という方だったので、うん、やっぱり 何でも食べれる、何かこう焼き鳥専門店とか、
うん、
もつ鍋専門店とか、
うんうん、
ちゃうと外すんだろうなと思ったので、山屋さんに行ってきました。
うん、
で、明太子はまあまあお好きということだったので、うん、明太卵焼きとか明太フリットとかがあったりして、うん、いろいろ福岡ものの名物が食べれるので、そういう点でも接待には良かったです。
いや、なんか、もつ鍋がメインでもほぼそれぐらいなのかと思った。結構いろいろあるんですよね。
そうですね。もつ鍋もありました。
うん、
で、やっぱ、たっけんさんがもつ鍋がお好きじゃないということだったので、
うんうんうんうん、
はい、水炊きにしまして、
うんうん。
ということで、福岡名物、あ、福岡の名物ってこうだよねって、こう住んでると意外と見えないじゃないですか。
うんうんうん、
ね、でも、そういう点で、再発見するような。
うん。
うん、するような。
なんか名物っぽいのがいっぱい並んでますもんね。
はい、はい、名物で。
うん。
で、これで、中洲の夜景が見える、特等席の部屋。うん、てか、お客さん少なかったみたいだね、やっぱ。
あ、はいはいはいはい、
うん。ちょっと前まで営業自粛してたし、やっとちょっと1時間伸びてぐらいの感じで、
うんうんうんうん、
今もまだ客の出足悪いみたい。
うん。
はい。そういうのもあり、いい席に通していただきまして。
お
で、僕も2杯飲んで、タラケンさんも2杯飲んで、
うん、
これだけ食べて、
うん、
1万円ちょっとだった。
2
万いくかなと思ったけど、1万ちょっとだった。はい、というような、いつもと違うパターンの食事をいっぱいしました。
うん、
はい。ということです。
はい。
はい。
お腹空いてきた。
あ、そうですか。満足度は高くないですか？ダメですか？
いや、高い。お蕎麦も食べたいなって思ってたところで、もう冒頭にすぐあったし。
はい。
お好み焼きも食べたいし。
はい。
食べたいのがいっぱい。やっぱスキレットとか使うのがやっぱうまいですよね。ナポリタンもスキレットだしっていう。
うん、あ、はい。ありがとうございます。あ、あとあれも言ったよ。前回ご紹介した、博多の290円のラーメン。
ああ、はいはいはいはいはい。
博多ラーメン全。
うん。
と、前回ご紹介した、そばをやってるお店が、安いラーメンを2チェーン店やっていらっしゃるということなんだけど、冷静に考えたら、博多屋っていうのが、長浜系のちょっとあっさりクリーミーな感じで290円なのね。
うんうんうんうん。
そして、いわゆる博多ラーメン。その、久留米とか長浜とかのいいとこを取ったそこそこ、
うんうん。
こってり感があるようなラーメンが、全っていうシリーズだったんだ。
うんうんうん。
はい。で、ここでラーメンと半チャーハンと。いうことで、いただいております。
うん。
はい。もう、運動行っていいですか？
はい。
はい。はい。最初の週は ABS、うん、AR とかが2回、そして、ウォーキングが3回でした。
うん、お、すごいじゃないですか。
全然、そんな。え、本当にハスケさん？
え、どういうこと？
別人じゃないんだよ。
どういうこと、どういうこと？いや、すごいじゃないですか。
野菜食べるとそんなにこう、なんか、感じになるの？人格。
どういうこと？いや、いつもでしょ。うん、いつも、いつも。大丈夫ですよ。っていうか、なんか多いなと思って、この、ウォーキング、あ、ま、ごめんなさい。話の途中だった。
はい、いいです、いいです、いいです。はい。
後半に行ったら、なんかその、密度が高くなるというか。
はい。そして、そうだ、この、ハンスケさんの収録をしないという、妨害策に乗ってしまって、
うん、
今まで太ってきた、私なので、ここで、妨害に負けちゃいけないということで、2週目かなり忙しくなったんですが、なんとか、ABS AAR は6回。
わぁ、すごい。これはすごい。
いや、でもね、まともにやれたのはかなり少ない。
え、短縮版とかすること？
短縮版とか、はい。
ははははそう。いや、でも、こんだけのメニューが並んでるのが、続けてできてるってのはすごいじゃないですか。
なんていうの、 一週間のうち6回だけど、なんていうの、何もしなかったのは1回だけで、なんかちょっとしたっていうのが6回ぐらいの感じ。いや、でもですね、そうですね、子供の時に知りたかった情報、僕の中の第1位は、やる気は、やらないと出ないっていうことを子供の時知りたかったなと、本当に、せめて大学入試ぐらいまでの時知っときたかったなと。俺やる気があったら動き出すんだろうと思い込んでて、やる気出ねえな、俺やる気出ねえなと思ってたんですけど。
はいはいはいはい。
それ知ったのが十何年前？
いや、俺今かもしれない。
今日一番のなんかハッとした顔したね、今。
すごい、すごい、なんかその、ああ、名言だなと思った。
いや、そんなの名言じゃない。僕で、僕は、まあ、腑に落ちたのが、去年の11月ぐらい。
はあ。
この、朝のルーティンをやり出した時よ。
ああ、なるほど、はいはい。
はい。やらないと出ない。なので、この正座そらし3分抜けて、ABS、AAR、プッシュアップ、平泳ぎ、ライダウンペダルまでで、はぁはぁ言うんだけど、これでね、4分か5分なのよ。
早いな。
ああ、もう ABS10 回、AAR10 回、プッシュアップはですね、まだもう1回やるだけでふうふう言って、3回やったらもう、はぁ、はぁ、で30秒くらい止まるんだよ。で、平泳ぎ10回やって、ライダウンペダルも40回、10回ごとにヒーヒー言って、それでも5分くらいなの。早い時4分くらいなの。
早いな。
早いのかなっていうか、そこで立って、4分経ったら、もう、まあ、やる気が出てるんでしょうね。たった4分なのと。だったら、これ、なんでこんな4分を今までやらなかったのぐらい、下
手すぎる。ああ、なるほど。はいはいはいはいはい。
痩せるなら、今日もう一回、昼ご飯食べた後に、もう一回これやったら、ハンスケ追い抜けるんじゃねえぐらいな感じがするのに、するのに、今日でも、もう、ちょっと忙しくなってきたから、正座それ3分やってめんどくさくて、ちょっとパスしたのね。で、今日は初めて ABS AR を収録前の追い込みで、ウォーキング出る前夜にしたんだけど、やり出すとやっぱ4分ぐらいで、なんでこれしなかったのって感じなんだけど、やる前はもう、ちょっと前まで俺めんどくさく感じなくなったんですよって言ってたけど、もうめんどくさいめんどくさい。ぐらいの感じではあります。たった4分なのに。ということで今日も最後、腹筋ローラーはめんどくさくなってサボりました。
なるほど。
はい。そのゆうちゃん様から頑張ってますねって教えていただいたので、はい、頑張ってサボりましたって。サボるのを頑張りましたみたいな感じで。はい。
はい。
こんな感じ
で、ね。でも、ウォーキングがすごくないですか？
ウォーキングもね、でも、ウォーク、今までだったらウォークっていうような感じ、やっぱり、ちょっと全然心拍数も測れてないような感じがあって、やっぱりこれは格下げにすべきかと思ったんだけど、ちょっと前の、みんなのダイエットという番組を聞き直すと、永井先生が、スピードを変えて歩くのそれなりに効果があるっておっしゃってましたよね。
はい。
なので、この、博多駅に行った時、今度あるイベントの音響のやつで音響機材持って、だからキャリーバッグとそれの上にパソコンのバッグ乗っけて、さらに小荷物のバッグを抱えてみたいな感じなので、もう歩いてはいるんだけど、心拍数、なんていうの、スピードを、心拍数を上げるためにスピードを上げて歩くわけにいかないような感じだったんですが、なので帰って逆にゆっくり綺麗なフォームで歩こうと思って、できるだけゆっくりの感じで 2.3 キロ歩き出しました。
へえ、なるほどね。
効果あるんですか？
ありますあります。
たまにならあり？
いや、もう大いにありだと思います。少なくとも動かないより動いた方が良いっていうことがまず前提でありながら、
はい、
あとですね、まあ、ウォーキングから始まって有酸素運動のメリット、をちょっとだけお話ししておきますと、
お願いします。ま
あ、脂肪が燃焼するっていうこともさることながらですね、
はい、
実は有酸素運動って、一番最初に落ちるのって皮下脂肪じゃないんですよ。皮下脂肪っていうのは、まあ文字通り皮膚の下にある脂肪ですね。だからまあ見た目に 影響を比較的及ぼしやすいところの脂肪ではなくて、
うん、
一番最初に落ちるのは内臓脂肪なんです。
おお、でもそれはそれで嬉しいですね。
そう。で、内臓脂肪が落ちると、まあ、内臓の働きが良くなることによって代謝が上がるというメリットもあるんですけど、
うん、
逆に、有酸素運動が伴わない状態で内臓脂肪が増え続けると、
うん、
まあ、内臓脂肪って内臓の周りに脂肪がついていくから内臓脂肪って言って、それが肝臓につけば脂肪肝って言われたりしていくわけですが、
うんうんう
ん、外についた内臓脂肪って、
うん、
放っておいてさらに蓄積されていくと、中に食い込んでいくんですよ。
なんかゾクゾクゾワゾワってきた。怖い怖い。
なのでまあ本当に内臓脂肪を取り除くのは運動が唯一にして最高の、
うん、
まあ除去方法だってお医者さんもよく言うくらいなので、
うん、
はい、
内臓脂肪が量が減っていくと、
うん、
割と体幹の変化が伴いやすいんですね。要はだから胴体の部分が痩せやすくなるっていう。なので、ちょっとでも、可能な限り、動いておくと、
うん、
比較的脈拍も上がりやすいし、要は、有酸素運動になりやすくなる、
うん、
体の状態がっていうことですね。
うんうん
うん、はい。
なので、少しでもバリエーションを加えて動いていただけるっていうのは、
うん、
まあ、体幹を変えていくっていうことで考えるとすごく重要だっていうところと、
うん、
あと、本当に内臓脂肪を取り除くのに唯一の方法なので、
うん、
やっておけた方が良いし、運動がしっかりできていると割と安心してお食事が楽しめるっていうところがあるので、
うんうん、
はい、
だから本当にちょっとでも動いておくっていう、で今哲夫さんサボりましたってお話を連呼はされていましたが、
うん、
それでもある程度は動けてるっていう状態がコンスタントにあるわけじゃないですか、
うんうん、
そこの進歩っていうのは著しいと思うんですね、
うんう
ん、だからすごく、うん、可能な範囲で動けるっていうのを口ではよく言いますけど、
うん、
なかなかどこまでをサボっても大丈夫かなとか、
うん、
結構考えちゃったりして、だったら今日もやらない方がいいのかなって思って、全くやらないっていう方も多いと思うんですけど、うん、ちょっとでもやっておくっていうことで、継続っていう状態を作れてるっていうのが、実は今回すごく良いポイントなんですよね。だから少しの量であろうが何であろうが、抜いていようが、コンスタントに動けてたっていうことができていることが、
うん、
実はすごく大きいことであるし、これだけ動けていると、多分内臓脂肪の減量にも大きく働きかけがあると、ウエストのサイドにも影響が出てくるので、すごく取り組みとして良い2週間だったのではないかなと思ってるんですよね。まだ結果を聞く前のお話ではあるんですけど、
うんうんうん、
なんかすごくハードルが上がってしまって言いづらいんですが、ありがとうございます、
はい、
はい。ということで成果が出せているんでしょうか。
はい。
前回2週間前ご紹介した体重が 84.8kg でした。
はい。
今週はじゃん 84.8
もう
減らないのなら増やせで 0.0 でーす。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。
2週間で増えなかったわけですからね。
あ、はい。はい、炭水化物祭りが何回もあった
。そうですよね。こんだけ炭水化物祭りもあってのこれなら、
そう、だから増えなかったことを考えると、大いに成果があった2週間っていう感じかなと思っておりますが、
うんうんうん、
まあでもね、この次が、大切になっていきますけど、
今の反応はやっぱり半助さん別人なんじゃないんですか。お、なんか半助さんの OS アップデートした？
いや、知ってる。え、俺わか、意味がわかる。え、ということ、いつもと違うの？
うん。
成人感が出てきました。
なんかね、油切ってなくてね、スカスカスって感じ。
はい、はい、成人君しかちょっと。
それは嫌だね。カスカスは嫌だね。
なんかもやしとキャベツでできてる人間みたいな感じがする。
あ、じゃあちょっと明日焼肉食べようかな。頑張ります。
頑張って食べてください。
朝焼肉、はい。
はい。ラジオでも突っ込まれてましたね。
うん。朝焼肉。でも朝焼肉もしてるんですよ、今回。
見てますよ、
うん、
はい。はい。なんか気持ち悪いですが。
気持ち悪い、はい。
はい。体脂肪率が前回ご紹介したのが 29.0% でした、
うん。はい。
今週は、じゃん、28.9%。
うわー、
0.1% のマイナスです。
おめでとうございます。
0.1% ってそんなにうわーって喜ぶのはやっぱり別人なんじゃないんですか？
じゃあじゃあこれがさ、やっぱこの間も言ったけどさ、29か 28.9 に入ってるんですよ。28で一つ下がるってでかいじゃないですか。
もう誤差でしょ、こんなもん。
誤差でもイエイなので、おめでとうございます。
はい。内臓脂肪が減ったんでしょうか、0.1%。
いいことです。
ありがとうございます。
まあ、大切なのはね、もうこの後の数字ですからね。
はい、私はこの後です。前回ご紹介したウエストが 90.3cm でした。今週は、じゃん !89.6!
おぉ0.7cm も減っちゃってます。
おめでとうございます。80センチ台に突入です。
80センチ台だよ。早いなぁ。ええー。また3桁に戻ってくる気はないですか？
戻りたくはないです。
すごいっすね。
ありがとうございます。
これね、本当に多分写真を僕らリアルタイムで、哲夫さんがどんなものを召し上がったかを見ながら今の数字を聞いているから、余計にこう、届いてくる感はありますけど、これ多分皆さんも写真同時にご覧になりながら今の成果発表を聞いていただくと、本当にって思う感じ、
まあ、
ですね。
はい、我慢できないので我慢せず食べております。
うん。
今までちょっと工夫はって言ったけど、今回ラーメンライスとかその炭水化物も多いから工夫もあんまりしてないぐらいの感じでいいよね。胸を張ってラーメンライス食べてるからね。はい。
でもそれでも体を使ってっていうところがやっぱりちゃんと効果的に数字に出ているかなっていうところですね。
ありがとうございます。
いやー素晴らしい。
すごいな
ー。ほらあとはね、哲夫さんがよく普段言われるように、
はい、
やっぱり収録が1回間が空くことによって、どうしてもインターバルが空きやすいっていうお話がある中、今回、まあ、収録が1回空いた中、2週間ぶりの成果発表で、ウエストが大きく減っていってるっていうことを、これは非常に2週間いいペースで、まあ、暮らせたっていう言い方が一番正しいですかね。食べ物と動くこと、体を使うことのバランスが取れて、
はい、
非常にいい成果につながったっていう、良い2週間だったんだなっていう感じですね。
もう一週休みにすればよかった。
やっぱりお前のせいか。てか、今回、最初から分かってたので、で、僕は収録行かないと、ハンスクさんみたいに毎日継続してなくて、収録がないと継続しないんですが、この一週終わった時だったら増えてたかもしれないね。
ああ、そうね。この前半の方が動きの数だけ
で圧倒的に少ないじゃないですか。
ないですもんね。
はい、
そうか、逆に
増えて、
やっぱりやりましょうかって言ってたら増えた。
ね、かもしれない、ね、
ああ
そういうフィードが来ないことを祈っておりますが、なんかさっき、ちょっとそういうことがしばらくありそうという。
ああ、ごめんなさいね。そうそう。僕の都合でね、今週休、あ、前週休ませてもらって、ちょっと、しばらく、不安定な感じなので。
まあ、4000
他の番組から
来るなと思ってたけど、意外と早く来たなと思ってたんですが。
うんうん。いやいや、違う、そういうことじゃないから、大丈夫です。そういうことでは
ない。何が大丈夫なのかよくわかりませんが。
あと、哲夫さんが本当にこのところ、
はい、
ウエストがずっとサイズダウンし続けているんですよね。
下がり続けてるっていうのもね、すごい。
というか、いや、僕はそのウエストのグラフを乗っけてるんですけど、前回よりも下がり方の角度が緩いところを見て思い出したんですよ。あ、もしかしたら先週、前回分だったら増えてたんじゃねって、それで今週分でギュンと下げて、るんじゃねと思ったぐらい。
ああ、こあそうか抜けてるからってことか。
はい。
うん。
で永井先生のを信じておりますので、
ありがとうございます。
いやありがとうございます。永井先生のとこに柔らかくする系が効いてるんじゃないかなと思ってはいるんですが、思ってはいるんですが、前回ぐらいからすごく褒めてくださって。てるのはありがたいんですけど、それを僕の体が聞いちゃうと、 多分、ね、
時間だから。
永井先生のおすすめもあるんですけど、その永井先生が驚いてるってことは多分僕のプラシーボ効果がすごいんだと思うんですよ。普通の今までの人生で感じておりまして、アンチに弱いというか、アンチに強いというか、
うんうんうん、
なので、なんか、やってるね、効いてるねっていう感じで体が裂けていったのに、前回といい、今回といい、永井先生が褒めてくださるから、うん、やりすぎた俺みたいなの多分、このプラシーボ管理係が感じてると思うんですよ。あんまりそういう点で、もう、僕いけるならもうこのまま減らせるだけ減らしたいなと、まだお腹ぽっこりなので、思ってるので、あんまりプラシーボ君を刺激しないでいただきたいなという
ところは。そっか、じゃあ収録を休むのと、永井さんに褒めてもらうっていうのが。
そうすると、プラシーボ君がなんか自覚を持って、あ、ここまで調子乗りすぎた、ちょっと俺減らしすぎたか、って思うんじゃないかなというのが怖いです。
まあ、これに関しては、あの、プラシーボって、っていうと、こうね、いわゆる偽薬効果っていうところではありますけれども、
うん、
ただあの、意志だったり感情に対して、肉体が、うん、あの、それに呼応して変化するっていうのは昔からよくありまして、あの、うん、あまりの恐怖に一晩で白髪になったお話ですとか、あるじゃないですか、
はいはい。
あの、極端なことを申し上げると、ある程度自分の意志の力で、体の変化って伴わせることができるっていう部分はあるんですよね。
うんうんうん、
なのであの鉄道さんが順調に減っていくっていうことを認識していると比較的体は反応しやすいんじゃないかっていう部分もあると思っておりまして。
積極的に認識していいんですか？
なんかこう、あ、そうです。もうまだぐいぐい減っていくぜって思っていただいている方が。体が反応していく可能性は高いと思ってるんですね。
あの、気がつかないふりしてさらっとしてた方が、淡々とだって俺もハンスケさんと一緒で気がつくと逆走する人間なので。
いやいや、あの、あとはあの、ここに関してはあの、やっぱりあの、皆さん割と、気持ちはわかるんですけれども、
うん、
減ったら減り続けなくちゃいけないとか、増えちゃったら、
ああ、それはもう、
思いがちじゃないですか。
もう、うん。
ただあの、基本的に落ち続ける人っていうのは一人もいないので、
うん、
増えた減ったを繰り返していくけど、
うん、
減った幅が大きいっていうのが一番正しく順調に痩せていく方法ですし、
うんうんうんうん、
その痩せ方をしていける方の方が、
うん、
あの、維持がしやすいんですね。だからあの、増えること自体はいつか来るだろうっていうふうに考えておいていただいて、
うん、
ただ、まあ、半年間ぐらいの間で、4勝2敗で、一月の単位で考えたときに、4勝2敗ぐらいのスパンで勝っていければ、全体的に大きくサイズダウンしていきますし、
うん、
あの、うまくいかないタイミングもあるのが当たり前だっていうことで織り込んでおいて、いけるとすごく楽かなと思ってるんですね、
うんうん、
体重に関しても体型に関しても減り続ける人っていうのは絶対いないですし、
うん、
あの減り続けることが必ずいいことかっていうと必ずしもそうではないので、むしろちゃんと食べたら乗るとかいう方が自然ですしね、
はい、
うんうん、
だからあのそういう意味ではあの順調に痩せているときはすごくポジティブに考えておいていただいていいかなと思っているところもありますし、
うんうん、
あ、落ちないかもって思い始めると、意外とやっぱり体がブレーキをかけやすいっていうのは必ずやっぱりありますので。
じゃあまさしく僕はさっき言ってたようなのはあんまりよろしくないと。
うん、だからあの、落ちるぜ落ちるぜと思ってて、もう思ってる落ちないことがあってもこんなこともあるさっていうくらいで捉えておいていただけると良いのかなと。はい、続いていくっていうことは必ず結果を伴っていくので、
うん。
はい。
その過程で一瞬増えることもあるけれども、それはいわゆる瞬間最大風速だと思っていていただければ、
うん、
はい、
良いかなと思いますので、まずはあの本当に順調に落ち続けていること自体非常にでも素晴らしいと思うので、うん、これを本当にあの大拍手だと思います。
ありがとうございます。
言ってもだって、6センチ、7センチ近く落ち続けてるわけですからね。うん、
そろそろ上げていきましょうか。
ちゃんこと言わないでいいです。
3桁に
僕のプラシーボ君が聞いてしまうので言わない
で3桁脱出できないのがね僕はあるので、
まあでもほらハンスケさんもそこは結構減り つつあるわけじゃないですか。
あ、まあ、
もうだってね、二桁の壁がちょっと見えつつある感じでもありますから。
早く入りたいです、二桁。はい。
ぜひね、この今の成人君主育む OL のような食生活を引き続き頑張っていただいて。うんなんか、はい、ハースケさんの話を聞いてると、ちょこっとしたおやつを食べたとか、野菜を多めにしたとかっていう、本当にOL 感が強くなってきているので、それに元気、ね、元気がなくなることがすごく、
いや、そんなことはないですけどね。
大丈夫なのかなっていう心配、やっぱりさすがに尽きないところではあります。
じゃあ、ちょっと焼肉増やしますかね。油ぎっしゅに行きましょう。
いいですよ。ほら、焼肉もね、糖質自体は抑えられる食事方法ですからね。
うん。本当にね、焼肉したら絶対ご飯必須だとずっと思っていたんですが、最近はご飯なくても全然っていう感じなので。
お
ぉ。だから、白米減りました。本当に。朝昼食べないからね。なので、で夜も食べる量をちょっと減らしてたりするので、白米消費量は激減しております。
はあ、
ということで、それがいけないのかしら。ちょっと油ぎっしゅに行きたいと思います。来週は油ぎっしゅな半助登場。ぜひお楽しみに。ということで、今週も最後までお付き合い
いただき、増やしたいんだなと思いましたけど。
はい。この番組ではダイエットのお悩み、動いた自慢、ご意見、ご要望などお待ちしております。送り先は、diet@p-scramble.jp、または、ポッドキャストステーションスクランブルのホームページのトップ、または、この番組のバックナンバーページにメールフォームのリンクがございますので、そちらもぜひご活用ください。横浜はもうすぐ日の入りが18時台になりそうです。ようやくなりそうです。仕事帰りのウォーキングがしやすくなりそうで嬉しいです。皆さんのところはいかがですか？ということでお届けしましたみんなのダイエット216回。お相手は半助と
鉄一郎と
長井でした。
ではまた次回ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。